それではただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。本日は本委員会が構成され初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。先日の臨時会で本委員会の委員長を拝命した大河原義明でございます。皆様のご協力を賜りまして委員会の活発かつ円滑な運営に努めてまいりたいと思っております。委員の皆様、執行部の皆様、事務局の皆様、約1年間どうぞよろしくお願いいたします。それではここで次に高橋水男副委員長ご挨拶をお願いします。
はい、皆様おはようございます。一言ご挨拶申し上げます。図らずも副委員長ということなんですけど、一生懸命委員長を支えて委員の皆様、執行部の皆様、事務局の皆さんにご理解をいただきまして、円滑な委員会運営に努めていきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いします。市長。
はい、市民経済常任委員会の開会であたりまして一言ご挨拶申し上げます。大河原委員長さん、高橋副委員長さんはじめ委員の皆様と大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後担当の部局長から本委員会の所管における今年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様方には特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げまして、話は簡単でございますが開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
次に兵頭副市長及び曽根副市長から一言お願いします。兵頭副市長。
はい、副市長の兵頭公康でございます。よろしくどうぞお願いします。
曽根副市長。
はい、同じく副市長の曽根光弘です。よろしくお願いいたします。
続いて各部長から所管課長の紹介を順次お願いします。まず市民部長お願いします。
市民部の所管課長を紹介いたします。市民生活課長の戸丸ゆかりです。
よろしくお願いします。
人権男女共同参画課長の八木亜紀です。
よろしくお願いします。
防犯青少年課長の金沢大作です。
よろしくお願いします。
地域交通課長の野口博史です。
よろしくお願いします。
市民課長の宮島和久です。
よろしくお願いします。
保険年金課長の小野木隆二です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に環境部長お願いします。
はい、
環境部長の清水孝之です。よろしくお願いします。環境部の所管課長を紹介いたします。環境政策課長の佐藤正樹です。
よろしくお願いします。
一般廃棄物対策課長の堀越海保です。
よろしくお願いします。
産業廃棄物対策課長の堀江武史です。
よろしくお願いします。
環境施設整備室長の中島勝俊です。
よろしくお願いします。
清掃管理課長の高橋武典です。
よろしくお願いします。
高浜クリーンセンター次長の佐木谷幸信です。
よろしくお願いします。
城南クリーンセンター所長の霞博文です。
よろしくお願いします。
吉井クリーンセンター所長の清水実です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に商工観光部長お願いします。
はい、商工観光部長の高橋幸宏です。よろしくお願いいたします。商工観光部の所管課長を紹介いたします。産業政策課長の滝本和正です。
よろしくお願いいたします。
商工振興課長の小野里清です。
よろしくお願いいたします。
観光課長の松田和也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
次に農政部長お願いします。
農政部長の原田修司です。よろしくお願いします。農政部の所管課長を紹介いたします。農政課長の吉岡雄一郎です。
よろしくお願いいたします。
農林課長の鈴木和也です。
よろしくお願いします。
田園整備課長の小渕義晴です。
よろしくお願いします。
農業委員会事務局長の井上忠夫です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ、
次に倉渕秘書長お願いします。
レイ、倉渕秘書長の小峰義恵です。よろしくお願いします。倉渕秘書の所管課長を紹介いたします。新規振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の神宮恵理子です。
よろしくお願いします。
農林建設課長の加世田和幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ、
次に三里支所長お願いします。
レイ、三里支所長の西山学です。よろしくお願いいたします。三里支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の青柳達樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の藤井純子です。
よろしくお願いします。
産業課長の関内義弘です。
よろしくお願いします。
建設課長の田中伸也です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ、
次に群馬支所長お願いします。
レイ、群馬支所長の横澤圭です。よろしくお願いします。群馬支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の木村雅人です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の金高秀幸です。
よろしくお願いします。
建設課長の伊藤和人です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。レイ、
次に新町支所長お願いします。
新町署長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の町田和美です。
よろしくお願いいたします。
建設課長の春山俊之です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。はい。
次に春名署長お願いします、
はい、春名署長の高橋弘樹です。よろしくお願いします。春名署の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の門倉直樹です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の小泉雅宏です。
よろしくお願いします。
産業観光課長の井田秀久です。
よろしくお願いします。
建設課長の宇津木明子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に吉井秘書長お願いします。
はい、吉井秘書長の小池久保です。よろしくお願いします。吉井秘書の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
市民福祉課長の佐藤環奈です。
よろしくお願いします。
産業課長の戸塚和也です。
よろしくお願いします。
建設課長の秋山元弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和8年度主な施策事業について各部長から順次説明をお願いします。なお説明は簡潔明瞭にお願いします。それでは市民部長お願いします。
市民部の主な施策事業についてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。市民部は市民生活課、人権男女共同参画課、防犯青少年課、地域交通課、市民課、保険年金課で構成されております。市民部における令和8年度の主な施策事業は3ページと4ページに記載の9項目でございます。そのうち3ページの1、市民サービス向上への取り組みでは、市民の困りごとや悩みごとに対応するため、消費生活相談や人権相談のほか、セクハラ、離婚、DV に関する相談、犯罪被害者やその家族からの相談など、きめ細かな市民相談を実施してまいります。また、市民の利便性向上と業務効率化の双方を実現するため、窓口支援システムを新たに導入してまいります。4ページの5、市民安全推進への取り組みでは、地域での防犯対策強化のため、防犯対策品購入への助成事業や地域パトロールへの補助事業を実施してまいります。また、6、公共交通の運行への取り組みといたしましては、令和8年2月に導入しましたグンマースを運用し、公共交通利用促進を図るとともに、踏切保安設備の整備支援など、 上信電鉄の輸送の安全に取り組んでまいります。交番89は市民課保険年金課の業務の取り組みとなりますが、引き続き円滑な窓口運営に努めてまいります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に環境部長をお願いします。
はい、環境部の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の5ページをお開きください。環境部は環境政策課、一般廃棄物対策課、産業廃棄物対策課、環境施設整備室、清掃管理課、高浜クリーンセンター、城南クリーンセンター、吉井クリーンセンターで構成されております。環境部における令和8年度の主な施策事業は1の環境保全への取り組みから次のページにございます8の飼料処理施設の管理に関する取り組みまでとなっております。そのうち1の環境保全への取り組みでは、特定外来生物クビアカツヤカミキリの防除対策を実施します。2の一般廃棄物の適正処理への取り組みでは、ゴミステーション見守りカメラ設置事業を引き続き行ってまいります。さらに高齢者ゴミ出し SOS では、ゴミ出しに困っている高齢者世帯や障害者世帯、子育て世帯を支援するため、利用者宅を週1回訪問し、無料でゴミを収集するとともに声かけによる安否確認を行うなど、安心して生活ができる環境を整えてまいります。4の一般廃棄物処理施設の整備に関する取り組みでは、旧高浜クリーンセンターの解体に向けた設計や土壌調査、次期最終処分場の整備にかかる用地取得など着実な事業実施に努め、市民の皆様が安心安全に暮らせるための環境づくりを行ってまいります。6の廃棄物処理施設の管理に関する取り組みでは、高浜クリーンセンターに新たに整備した廃棄物発電施設により発電を行ってまいります。発電した電力は発電時に二酸化炭素を排出しない環境に優しい電力であり、施設内で利用するほか、高崎新電力株式会社を通じて私有施設等に供給していくことで、脱炭素社会の実現に寄与してまいります。8の飼料処理施設の管理に関する取り組みでは、飼料等を阿久津水処理センターへ送泥することで、より効果的な汚泥処理を実施してまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に商工観光部長をお願いします。
はい、商工観光部の主な施策事業につきましてご説明申し上げます。7ページをご覧ください。商工観光部は産業政策課、商工振興課、観光課で構成されております。商工観光部におけます令和8年度の主な施策事業は、産業振興、中心市街地活性化、労働施策、新産業、商業活性化、工業振興、金融施策、観光振興のそれぞれのへの取り組みでございます。この中で1の産業振興におきましては、ビジネス誘致や立地にかかる取り組みを充実させるとともに、3の労働施策におきましては、中小企業の資格取得支援事業や中小企業への就職奨励事業などにより、市内事業者の生産性向上や人材確保、安定雇用につながる取り組みを進めてまいります。また5の商業活性化、次の8ページでございますが、6の工業振興におきましては、町中商店リニューアル助成事業や職場環境改善事業などにより店舗の魅力向上や快適な職場づくりを支援してまいります。また8の観光振興では、イベント等の開催や観光資源の活用により本市経済の活性化や魅力向上につなげてまいります。以上で商工観光部の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に農政部長をお願いします。
はい、農政部農業委員会事務局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の9ページをご覧ください。農政部は農政課、農林課、田園整備課、農業委員会事務局で構成されています。農政部における令和8年度の主な施策事業は、1の農業基盤への取り組みから10ページの7の農地調整、農業振興への取り組みとなっています。 その中で1の農業基盤への取り組みでは、農地再生推進事業により荒廃農地を再生することで有料農地の確保を図ります。2の担い手支援への取り組みでは、梅をはじめとする果樹振興を図り、特定外来生物クビアカツヤカミキリの蔓延防止対策を実施します。また農業者の経営を支援するとともに、担い手の確保を推進していく上で新規就農者の支援にも積極的に取り組んでまいります。3の高崎産農畜産物の販路拡大並びに周知への取り組みでは、地産多消推進事業により6次産業化による農産物の付加価値を高める事業も積極的に活用し、首都圏などの大都市圏や海外における高崎ブランド確立のための事業も進めてまいります。また4の林業振興への取り組みでは、適切な森林系管理を進めるとともに、観音山自然歩道整備にも取り組み、有害鳥獣による農作物等への被害防止対策のほか、地域の里山再生に積極的に取り組んでまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に倉淵支所長お願いします。
はい、倉淵支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。本委員会における倉淵支所の所管課は、地域振興課、市民福祉課、農林建設課です。倉淵支所の令和8年度の主な施策事業は、1の交通対策への取り組みから、12ページ8の 農業用導水路整備事業となっております。その中で5の商工観光事業への取り組みでは、浜遊山荘などの指定管理施設との連携により、交流人口の増加や地域の活性化に取り組んでまいります。6の農業振興への取り組みでは、畑作総合振興事業や中山間地域等直接支払い制度により、地域の特性を踏まえた農業の推進に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に三里支所長お願いします。
はい、三里支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の13ページをお開きください。本委員会における三里支所の所管課は、地域振興課、市民福祉課、産業課、建設課です。三里支所における令和8年度の主な施策事業は、1の交通対策への取り組みから、次のページの11の農業用導水路整備事業となっております。そのうち7の鳴沢湖活性化への取り組みでは、鳴沢湖周辺の整備を促進し、新たな利用者を増やし、周辺地域の活性化を図ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に群馬支所長お願いします。
はい、群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の15ページをお開きください。本委員会における群馬支所の所管課は、地域振興課、市民福祉課、建設課です。主な施策事業は、1の交通対策への取り組みから、次のページ9の農業用導水路整備の促進でございます。このうち3の商工観光振興及び産業振興への取り組みでは、群馬商工会と連携し、地域の活性化を図ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に新町支所長お願いします。
はい、新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の17ページをお開きください。本委員会における新町支所の所管課は、地域振興課、市民福祉課、建設課です。新町支所における令和8年度の主な施策事業は、1の交通対策への取り組みから、8の農業用導水路整備の促進でございます。このうち6の環境保全への取り組みでは、環境保健委員と連携して、ゴミの分別収集や資源回収を図り、ゴミの減量を推進いたします。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に春名支所長お願いします。
はい、春名支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の19ページをお開きください。
本委員会における榛名支所の所管課は、地域振興課、市民福祉課、産業観光課、建設課です。榛名支所における令和8年度の主な施策事業は1の交通対策への取り組みから、次のページ10の農業用導水路整備事業でございます。このうち5の観光振興への取り組みでは榛名湖上ステージ整備のうち観覧席の機能を備えた護岸の改修工事が今年度に完成します。また各種イベントの開催などを通じて榛名港や榛名神社など榛名地域の観光振興に取り組んでまいります。また7の農業振興への取り組みでは榛名の特産物である梨や梅などの果樹振興対策などに取り組んでまいります。以上、令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井支所長お願いします。
はい、吉井支所についてご説明いたします。21ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は地域振興課、市民福祉課、産業課、建設課です。主な施策事業は1の交通対策への取り組みから次のページ11の農業用導水路整備事業となっております。このうち旧の牛伏山を花で囲むプロジェクトの推進では吉井地域のシンボルであります牛伏山の観光振興や森林環境の保全を図りながら吉井地域全体の魅力向上に努めてまいります。以上です。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。高崎市住まいの防犯対策補助金の申請状況について説明をお願いします。防犯青少年課長。
高崎市住まいの防犯対策補助金の申請状況についてご報告いたします。お手元の資料をご覧ください。本補助金につきまして令和8年度の受付を5月1日から開始いたしましたが、当初からたくさんの方に申請をいただき、申請額が当初予算額の1000万円に達したため5月1日からは仮受付として申請を受け付けております。今後の方針といたしまして、昨今高齢者世帯を狙った空き巣や強盗などの犯罪が多発していることから、当事業をきっかけに高まっている市民の防犯意識にできるだけ対応するため、補正予算を6月議会に上程させていただき、7月末ごろまで受付ができる予算を確保したいと考えております。なお、本補助金の補助金額は、自宅に設置した防犯対策品の購入・設置費用の2分の1で、最大4万円、対象者は本市に住民登録があり、その住所地に居住していること、当該年度内において満70歳以上の方、市税を滞納していないことが条件となります。対象品目は家庭用防犯カメラ、センサーライト、センサーアラーム、カメラ付きインターホン、屋外設置用警報ベル、補助錠、防犯フィルム、防犯性の高い錠、面格子、防犯砂利などとなっております。申請状況でございますが、資料には5月26日までの実績を記載しておりますが、その後さらに申請がございまして、昨日5月28日までで申しますと、申請額は補助金ベースで1,302万7,000円、申請数は509件、主な品目といたしまして、カメラ付きインターホン243件、家庭用防犯カメラ178件、センサーライト116件となっており、一度に複数の品目で申請される方もいらっしゃいます。以上、高崎市住まいの防犯対策補助金の申請状況についてのご報告とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
その他はございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。中村委員。
はい、ありがとうございます。まず3月中旬頃から発送を行っていただいている高崎市民商品券について、現在の配布状況についてお伺いしたいと思います。
産業政策課長。
はい、
お答えいたします。高崎市民商品券の配布状況につきましては3月中旬より簡易書き留めによる配達を開始いたしまして、ご不在時の再配達などの対応も含め本日までにすべての配達が完了しているということで郵便局の確認が取れているところでございます。現時点で大きなトラブルなどはございませんで、市民の皆様へ確実に届けることができており、順次市内の登録店において利用されている状況です。以上でございます。
中村委員。産業政策課長。
はい、お答えいたします。郵便返礼ということですけれども、郵便局におきまして土日祝日また特別配達ということで実施していただきまして、他にも複数回の訪問してもお渡しできなかった場合は不在票をポストの方に投函して通知がなされますが、郵便局での保管期間が経過しまして、市役所に戻ってきた件数でございますけれども、現在で約7000件でございます。これら返礼分につきましては、現在産業政策課の窓口において本人確認の上、順次交付を進めているところでございます。以上でございます。
中村委員。
ありがとうございます。7000件あるということで、返礼についてはまた産業政策課の方で本人確認していただきながら対応いただいているということで承知いたしました。一件でも多くの方にですね、商品券が受け取っていただけるよう、今後も対応の方よろしくお願いをいたします。で、次にですね、商品券の利用状況についてお伺いしたいと思います。
産業政策課長。
はい、商品券の利用状況につきましては、現時点で約7億円分、全体の約3割の商品券が金融機関を通じてすでに換金されております。利用先の傾向といたしましては、主に食料品を取り扱う店舗で多く使われておりまして、物価高の影響を受ける市民生活の支援、また市内経済の活性化にも結びついているものと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。現時点で7億円、約3割 の商品券が金融機関を通じて換金されていることが分かりました。この商品券は市民生活を支えてですね、市内のお店で使っていただくとことで地域経済の活性化にもつながると思っておりますし、また使用期間も本年12月31日まで約7ヶ月ございますので、多くの皆様に使っていただけるよう今後もですね、周知の方よろしくお願いをいたします。続いていいですか。
中村委員。
はい、続いてお店ぐるりんタクシーについてお伺いをしたいと思います。はじめにですね、お店ぐるりんタクシーの現状についてお伺いをいたします。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。令和元年6月1日から運行しているお店ぐるりんタクシーでございますが、高崎駅西口から中央銀座アーケードを中心とした中心市街地への手軽な移動手段等を提供することにより一層の勧誘性を促し、高崎駅周辺に限らず広いエリアに街のにぎわいを波及するさせることを目的としております。運行開始以来利用者数はコロナ時期に一時期減少いたしましたが、現在は増加傾向にあり、令和7年度の利用実績では年間延べ 36,598 人で、1日平均にいたしますと約100人の乗車となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。運行開始以来、コロナ禍で一時期減少した利用客数もですね、現在は増加傾向に転じているということが理解いたしました。また平成7年度の利用実績でも延べ 36,598 人ということで、1日約100人が乗車しているということで、多くの皆様にご利用いただいているということで良かったと思います。で、続いてですね、運行ルートについてお伺いをしたいと思います。
商工振興課長。
はい、お答えいたします。誰でも無料でルート上であれば乗り降り自由という手軽さもあり、高齢者から小さなお子様を含めた家族連れまで幅広くご利用いただいております。 お店ぐるりんタクシーの運行ルートにつきましては、ぐるりん都市循環線との重複運行を避けた設定となっております。また運行時間につきましては、既存のタクシー事業者の利用客数の多い時間帯と重複しないなど、運行事業者との住み分けが図られた運行設定となっているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。お店ぐるりんタクシーの運行ルートがですね、ぐるりん都心循環線と重複運行を避けた設定となっているということで、運行時間についてもまた既存のタクシー事業者さんとも、時間帯を重複しないよう住み分けを行っているということが、よく理解をいたしました。で、それを踏まえた上でですね、ちょっと要望をさせていただきたいと思うんですけれども、所管がちょっとまたがってしまっているので、こちらでお店ぐるりんタクシーの件ですので、要望させていただきたいんですが、現在田町の子育てなんでもセンターと、また連雀町の高齢者福祉なんでも相談センターの駐車場というのはですね、総合保健センターなど、案内をしております。で、子育てセンター、子育てなんでもセンターはですね、保健センターから徒歩約8分の距離にございまして、夏の暑い時期に小さい子どもを抱っこして、また荷物も多い中、猛暑の中を歩くのはとても大変だと思っています。また高齢者福祉なんでも相談センターにはですね、高齢の親を連れてご相談に来る方もいらっしゃいまして、5月7日の上毛新聞には、2024年6月の開所から2500件を超える方がご相談に来ているとの記事もあり、高齢者なんでも相談センターも多くの方に利用いただいていることが分かっております。で、そこでですね、総合保健センターには都心循環線のバスが乗り入れているんですけれども、多摩地域のルートはございませんし、また連雀町に行くにも一度高崎駅でバスを乗り換えなくてはならないということになっています。そこで現在お店ぐるりんタクシーの運行ルートについて調べさせていただいたところ、スズランともてなしの間を運行しているんですね。で、これを少し延伸をしていただいて、総合保健センターに来ていただいて、子育てなんでもセンターや高齢者福祉なんでもセンターの利便性をですね、高めていただけないかという要望をさせていただきたいなと思っておりますので、ご検討していただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。で、もう一件いいでしょうか。すいません。で、最後に牛伏山の件でちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、先ほども施策の中でお話がございました、牛伏山を花で囲むプロジェクトについてお伺いしたいんですが、現在牛伏山を花で囲むプロジェクトは5カ年計画で始まっているんですけれども、現在の進捗状況についてお伺いをしたいと思います。
吉井署産業課長。
はい、お答えいたします。牛伏山を花で囲むプロジェクトは、牛伏山の観光振興と森林の保全を図りながら、吉井地域の魅力度を向上させるために令和6年度から5カ年計画で取り組んでおります。令和6年度はサルスベリを1640平米植栽し、また令和7年度は老朽化した第二駐車場内のトイレの建て替えと展望台付近に山もみじと山つつじを植栽いたしました。残りの期間においても四季折々の花木を植栽し、多くの観光客やハイキングおよび登山客等に1年を通じて牛伏山の豊かな自然を楽しんでいただけるよう整備を進めてまいります。以上です。
中村委員。
はい、ありがとうございました。令和6年度はサルスベリを植栽していただいて、また令和7年度は老朽化した第二駐車場のトイレを建て替えていただいたことが分かりました。また展望台付近には山ツツジを植栽していただき、観光客やハイキングをする人、また登山などに年間を通じて楽しんでいただけるよう整備を行っていただいていることが分かりました。そこでですね、一つ要望させていただきたいんですけれども、山頂付近のビジタートイレがあるんですけれども、こちらのトイレの一部がまだ洋式化になっていないようなんですね。で、また第二駐車場のトイレはきれいに整備をしていただいて、牛伏山を訪れる方にはとても好評なんですけれども、山頂から第二駐車場までは少し距離がございます。できればですね、ビジタートイレの整備もですね、お願いしたいと要望させていただき、また花を囲むプロジェクト、今後ですね、公表 象に、まあ、皆様にまあ、イベントをですね開催などもしていただきながら渋瀬山を盛り上げていただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、中村委員から、物価高騰対策として、高崎市民商品券の配布状況について、先ほど質問がありましたけど、私からも何点か確認をさせていただきたいと思います。所管の部門でご苦労いただいて、発送はすでに完了したということを一つ確認したんですが、高崎市内でどこで使えるのかという問い合わせが来たりもします。ホームページを見ればずらーっと一覧表が載っているわけですけれども、現時点で取扱店舗の登録状況についてどのくらいの店舗数があるのか、あとどういうお店で使えるのかということについて確認をさせてください。
産業政策課長。
お答えさせていただきます。取扱店の登録状況につきましては、これまで実施してきました商品券事業のノウハウや登録基盤を活用しまして、さらなる充実にも努めまして、現時点で市内約3300店にご登録をいただいております。主な業種といたしましては、食料品などの生活必需品を取り扱うスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの小売業をはじめ、レストランやファストフード、また地域の飲食店などの飲食業、さらには理美容店、クリーニング店、あとガソリンスタンドなどの幅広い分野の事業者から登録いただいているところでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、報告いただいたとおり、かなり広範囲なところで使えるのが私は今回の、商品券の利便性の一つかなと思います。食料品だけでなくて、もう私も本屋さんで活用させていただいたんだけど、本が最近高いものですから商品券使えると非常にありがたかったです。もう一つ確認したいのが、自治体によっては電子通貨を使ったりこの商品券を使ったりといういろんなやり方があるんですが、その業者さんが、もらった商品券を換金する方法、先ほど7億ぐらいすでに換金されているという報告を聞きましたけれども、どういうふうに換金するのかを確認させてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。取扱店で使用されました、商品券の換金方法ですが、使用済みの商品券を市内の10の指定金融機関の窓口へお持ちいただき、後日、ご指定の口座へ、振り込みをしているところでございます。その際、店舗側の負担となるような換金手数料というのは一切かかりません。はい、また店舗によっては市内の指定金融機関に口座をお持ちでない場合もございますので、こうした事業者には産業政策課の窓口に直接商品券をお持ちいただき、市役所において換金手続きを行う体制を整えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。取扱店についても比較的負荷の少ない手数料も関わらないということで、これも一つのメリットかなというふうに考えます。で、最後にもう一つ確認なんですが、まだ道半ばで、3割ぐらいしか換金されてないということでしたけれども、現時点で、市民の皆さんとか、あるいはこの商品券を取り扱っている店舗から評価の声があったら教えていただきたいと思うんですが。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。本事業につきましては、市民の皆様や、また店舗側の皆様からも大変ありがたい、評価の声をいただいているところでございます。まず市民の皆様からは、物価高騰が続く中、非常に助かりますですとか、近隣の自治体と比べても取扱店が非常に多く、幅広い店舗で使えるため、便利ですといった利便性の高さを評価するお声をいただいております。また職員に対しても温かい感謝やねぎらいのお手紙を寄せていただくなど、本事業のがですね、物価高の影響を受けている市民生活の支えになっているというところを実感しているところでございます。また取扱店の皆様からも、市内で確実に消費される仕組みで非常にありがたく、現金と同じようにご利用いただいています。また従業員の方からも、地域経済を循環させる大変素晴らしい制度だという声がありますといった、雇用の面からも前向きな評価の声を伺っているところでございます。
以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。聞くところによると隣の伊勢崎市が伊勢カという電子マネーにプレミアムポイントをつけるというやり方で今回の交付金を活用しているんですが、これが非常に評判が悪い、システムがダウンしてしまったり、市外の方でも、パソコンが使えれば、入ってこられるとか、高齢者には使い方がわからないとか、いろんな不平があったんだそうです。でそれに比べて私は高崎は、ある意味アナログな方法でありますけれども、紙の商品券で、お年寄りにも、使いやすい、しかも多くの店舗で使えるという点では利便性が高いということで、中には6000円切りですかっていう方もいらっしゃいますけれども、おおむね、私のところに入ってくる声は好評でしたので、これからもさらに、物価高騰続いていますので、さらなる政策をこれからもご検討いただきたいと思います。ありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。